3. 水害を知る。括弧1。江東区の歴史。江東区は、西を隅田川、東を荒川に挟まれ、また南側は東京湾に面しています。このような場所でありながら、大正期から昭和期にかけて、工業化に伴う地下水の汲み上げにより地盤が沈下して、満潮時の海水面より低い土地が広く分布するようになりました。そして大きな台風が来ると大規模な浸水被害が発生しました。その後、堤防の建設や内部河川の整備、下水道の整備を重点的に行い、徐々に大きな被害は減っていきました。現在の江東区は周囲を高い堤防で囲い、内部の河川の水量をポンプで調整するなど治水対策が行われ、昭和40年以降は洪水氾濫や高潮氾濫は発生していません。しかし、令和元年10月の台風19号では、荒川流域への豪雨により荒川氾濫の危険性が高まり、江東区にも避難勧告が発令されました。近年でも台風の巨大化や集中豪雨などによる大規模水害のリスクが高まっており、油断はできません。括弧2、地盤の低い江東区。江東区は地盤沈下により、満潮時の海水面よりも低い土地が広く分布しています。一般的に、東京湾に面する堤防の高さや水面の高さは、AP という表記で表します。AP とは荒川ペイルのことで、AP プラスマイナス0メートルはおよそ干潮面の高さです。標高のことは TP と言い、TP プラスマイナス0メートルの時、AP プラス 1.134 メートルとなります。江東区内で干潮面以下、AP プラスマイナス0メートル以下、の地域が亀戸、大島、砂町、南砂地区のほぼ全域を占めます。また、満潮面以下、AP プラス 2.0 メートル以下の地域が白川、小松橋、東洋、木場、富岡、豊洲地区のほぼ全域を占めます。残りの地区は安全な地区と満潮面以上であるが、高潮の脅威にさらされる地区が混合しています。括弧3、水害の歴史。災害発生年月日、災害の種類、被害件数、総雨量、時間最大雨量の順に読みます。昭和22年9月14日、カスリン台風、被害件数、1771個、総雨量、166ミリ、時間最大雨量34ミリ。昭和23年9月16日、アイオン台風、レイコ、159ミリ、38ミリ。昭和24年8月31日、キティ台風、3683個、164ミリ、34ミリ。昭和33年7月23日、台風第11号、1853個、137ミリ、17ミリ。昭和33年9月26日、神奈川台風、44523個、432ミリ、68ミリ。昭和56年10月22日、台風第24号、1425個、218ミリ、44ミリ。平成5年8月26日、台風第11号、104個、294ミリ、65ミリ。平成11年8月29日、集中豪雨、15個、76ミリ、50ミリ。平成12年7月4日、集中豪雨、149個、112ミリ、78ミリ。平成16年10月8日から9日、台風第22号、 107個、257ミリ、61ミリ。平成16年10月19日から20日、台風第23号、9個、202ミリ、39ミリ。平成19年8月24日から25日、集中豪雨、50個、121ミリ、99ミリ。平成22年9月8日、集中豪雨、6個、85ミリ、41ミリ。平成23年8月19日、集中豪雨、2個、102ミリ、73ミリ。平成25年10月15日から16日、台風第26号、21個、230ミリ、44ミリ。平成26年9月10日、集中豪雨、22個、114ミリ、88ミリ。以上です。なお、被害件数は、平成5年以前、平成16年以降は、江東区資料。平成11年、12年は、東京都資料。総雨量、時間最大雨量の観測地点は、昭和22年から平成12年は、東京観測所。平成16年から25年は、江東区役所。平成26年は、亀戸観測所。江東区のキャラクター、琴美ちゃんのイラスト。過去の水害の被害件数や雨の状況を確認してみよう。括弧4、私たちを守る荒川放水路。明治43年8月、現在の隅田川で大洪水があり、浅草や深川などに大きな被害をもたらしました。それまでにも何度も洪水氾濫があったので、放水路、現在の荒川、を作ることにより、この地域を安全にすることとしました。大正13年、1924年、河口から現在の東京都北区にある岩淵水門までの開削工事が終わり、以後何度か改修を経て今に至ります。括弧5、地盤沈下の状況。江東区の主に東側では、地下水の汲み上げにより地盤沈下が進み、川の水位よりも周辺の地盤が低くなっていました。昭和45年、当時の小名木川周辺では、満潮時、護岸、川の水が流れ出ないよう、川をコンクリートで囲った部分の一番上近くまで水が迫っています。これは川に隣接する家の軒下と同じくらいの高さです。そのため何度か川の護岸をかさ上げしてきました。括弧6、江東区内の整備事業。ハード対策。江東区内では水害を防ぐため、以下のような整備が行われています。堤防と水門で囲まれた江東区。洪水高潮から守るため、堤防と水門を整備し、四方を囲み、町を守っています。排水機場も整備され、区内の河川や運河の水位上昇を抑えています。また、洪水氾濫や高潮氾濫による被害を防ぐため、堤防、防潮堤、水門及び陸港、陸の上にある水をせき止める門が整備されています。下水道の整備。区内で大雨が降っても浸水しないように下水道を整備し、東京湾や河川にポンプで放流する仕組みになっています。現在江東区では下水道は 100% 普及していますが、さらに集中豪雨による大雨浸水に対応するため、下水道の整備改善が進められています。江東区内を流れる川の整備。内部河川や排水機場などを整備し、河川の水位を低下させるなど、24時間管理しています。江東区水辺の歴史や水害の記録、整備事業などをもっと知りたい方は、ホームページをご覧ください。江東区町の記憶と未来展を入力し検索。 QR コード洪水高潮ブックレット4ページ下段にあります。ソフト対策。災害時に命を守るために各種リスク情報が公開されています。江東区が作成しているハザードマップもそのリスク情報の一つです。いざという時の迅速な避難のために日頃から情報収集や検討を進めておきましょう。河川情報、国土交通省が提供する川の防災情報などがあります。気象情報、気象庁が提供するナウキャスト、雨雲の動き、雷、竜巻やキキクル、危険度分布などがあります。防災情報、江東区が提供するハザードマップなどがあります。大雨浸水、内水氾濫だけでなく、洪水及び高潮のハザードマップも作成していますので、江東区公式ホームページをご覧ください。括弧7、江東区の水害リスク。江東区は戦前から工業地帯として発展し、工業用水として地下水を汲み上げたことにより、地盤が沈下しました。特に江東区、墨田区及び江戸川区の一部は、江東三角地帯と呼ばれており、これらの地帯は満潮時の海水面より低いため、海抜ゼロメートル地帯とも呼ばれています。現在の江東区は、周囲を堤防などで囲い、さらに内部河川の水位を調整する治水対策が取られています。しかし、荒川の堤防が決壊することで起こる洪水氾濫、外水氾濫、発達した低気圧により海面が上昇し、風によって海水が吹き寄せられる高潮氾濫、及び集中豪雨などにより、下水道及び排水機場による排水処理が追いつかず、地表に水が溜まる大雨浸水、内水氾濫といった水害リスクがあります。集中豪雨などによる水害は全国各地で発生しており、江東区においても過去には浸水や冠水といった被害が確認されています。自らの命や家族の命を守るため、また地域を支え事業継続ができるように、災害時に必要な行動ができるようにあらかじめ検討しておくことが重要です。各ハザードマップなどを使って、家族や地域、職場の方々と話し合い、水害について考えてみましょう。括弧8、洪水氾濫のメカニズム。川の水が堤防から溢れたり、堤防そのものを破壊することを洪水氾濫と言います。メカニズムは次の通りです。1、大雨などによって川の水が増え、水位が上がり始めます。2、川の水が増え、水が上がり続けると、堤防にかかる水圧も大きくなっていきます。3、川の水が増え、堤防の一部が崩れ始めます。4、崩れた場所から勢いよく水が流れ出し、家などに襲いかかります。洪水氾濫は、川の近くの家屋を倒壊させる危険があります。あらかじめ避難をするようにしましょう。括弧9、高潮氾濫のメカニズム。高潮とは、台風などの強い低気圧の影響で波が高くなると同時に、気圧や風の影響で海面水位が上昇することです。大きな原因を2つ紹介します。1、気圧低下による吸い上げ。気圧が低いと、その部分の空気が海面を吸い上げるように作用します。そのため、台風など発達した低気圧が襲来すると、海面の高さ、潮位がいつもより高くなります。気圧が1ヘクトパスカル低くなると、海面は約1センチメートル上昇します。2、風による吹き寄せ。台風による強風が沖から海岸に向かって吹くと、海水が海岸に吹き寄せられ、海面が上昇します。また、台風の接近に伴い大きな波も発生します。 高潮は荒川や隅田川を逆上して被害を及ぼす可能性があります。そのため、江東区内の北側の地域でも十分気をつけるようにしましょう。カッコ10、大雨浸水、内水氾濫のメカニズム。大雨浸水、内水氾濫とは、集中豪雨により下水道などの処理能力が追いつかなくなり、普段下水道や排水機場から排水処理している雨水が吐けず、地表に溜まってしまうことを大雨浸水、内水氾濫と言います。大雨浸水は、高潮や洪水よりも全体の被害は少ないものの、江東区内のどの地域でも起こる可能性があります。カッコ11、雨や風の強さ。雨や風が強くなると、避難時に危険を伴う可能性があります。雨量や風速などの気象情報、気象予測の結果を避難の際の参考として利用するために、次に示す雨や風の強さに応じた状況について確認しておきましょう。雨風の強さ。次の表は、雨の強さと降り方、風の強さと吹き方の目安を示したものです。普段から雨風の様子に注意し、警報や避難指示が出る前でも危険と判断すれば、自主的に区外の安全な地域や避難地区へ避難することが大切です。雨、予報用語と1時間雨量、ミリメートル毎時、人の受けるイメージ、人への影響の順に読みます。やや強い雨、1時間雨量、10ミリ以上、20ミリ未満、ザーザーと降る、地面からの跳ね返りで足元が濡れる、強い雨、20ミリ以上、30ミリ未満、土砂降り、傘をさしていても濡れる、激しい雨、30ミリ以上、50ミリ未満、バケツをひっくり返したように降る、傘をさしていても濡れる、非常に激しい雨、50ミリ以上、80ミリ未満、滝のように降る、ゴーゴーと降り続く、傘は全く役に立たなくなる。猛烈な雨、80ミリ以上、息苦しくなるような圧迫感がある、恐怖を感じる。傘は全く役に立たなくなる。1時間雨量50ミリを超えると足元が浸水し始めるよ。道路が浸水する前に逃げてね。風、予報用語と10分間の平均風速、メートル毎秒、人への影響の順に読みます。やや強い風、10分間の平均風速、10メートル以上、15メートル未満、風に向かって歩きにくくなる、傘がさせない。強い風、15メートル以上、20メートル未満、風に向かって歩けなくなり、転倒する人も出る。高所での作業は極めて危険。非常に強い風、20メートル以上、30メートル未満。何かに捕まっていないと立っていられない。飛来物によって負傷する恐れがある。猛烈な風、30メートル以上。屋外での行動は極めて危険。平均風速1秒あたり15メートルを超えると歩けなくなっちゃうよ。風に押されて歩けなくなる前に逃げよう。なお、気象庁のホームページで公開している雨の強さと降り方を参考にしています。